皆さんこんにちは。これからは、説教聖書から学びの時間を持てていけたらと思います。私はこの教会で勤めております内御堂真と申します。どうぞよろしくお願いいたします。兄弟姉妹の皆さん、そして今日教会をご訪問してくださった皆さん、お一人お一人に心からウェルカムしたいですし、本当に来てくださってありがとうございます。私たちの教会は最近のローマ書から学んでおりますので、今日も引き続きローマ書から学んでいけたらと思います。こちらに出ていますけれども、今日の説教のテーマは神の栄光を生きるというものです。早速聖書を読んでいけたらと思います。ローマの8章28節から30節お読みしたいと思います。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。最初のポイントは、共に働く神によって益となるです。この28節はですね、有名な聖句で、聖書勉強の時から私は知っていましたけれども、個人的にもとても励まされる聖句で心に留めていました。なのですが、今回この聖句を改めて勉強しまして、恥ずかしながらかなりぶっ飛ばされた感じがしています。というのはですね、私は神を愛する人々、つまり私たちイエスの弟子は万事が益となるように働きますよ、そのように読んでいたんですね。ですが違かったんです。というのも、この言語を詳しく見ていくと、働くの動詞は動詞に対しての主語ですね。主語は万事ではなく神です。神が働いておられます。しかも神がただ一方的に働くのではなく、ここでは共にと訳されています。私はただ一方的に神の愛を受ける、受けてではなく、神様は私たちと一緒に共同者ですね、共に働く方だと書いています。つまり神はご自分を愛する者たちと共に全てのことを働かせて益としてくださるという意味になります。似てるようで全然違います。勝手に万事が益となりますよという意味ではなくてですね、神様が私たちと共に全てのことで働いて益としてくださる、そのような意味です。もう少し詳しくお話したいと思うんですが、この共に働くという意味のギリシャ語はですね、スナージオというんですが、これはサンとエゴンという2つの言葉がくっついて、このスナージオという1つの言葉になっています。サンはウィズとかトゥギャザーという意味、このエルゴンはワークです、働く、つまり共に働くという意味になります。伝統的にこの28節は、先ほども言ったように全てが一緒に働くというふうに読まれてきました。つまりこの人生のジグソーパズルの断片が、さまざまな断片がこういわばこう自動的にこのカチカチカチカチカチとですね、互いに組み合わさっていく、そのような意味だと理解されてきたんですが、このスナージオの意味を考えていくとそうではないんですね。パウロは他の箇所、第一コリントの3章9節や第二コリントの6章1節でもこのスナージオという言葉を使っているんですが、これはやっぱりギリシャ語が意味するように、2人の人間が互いに協力し合って共有する、そういう意味があります。なので機械仕掛けの時計のようにさまざまな部品が組み合わさっているイメージではないんです。むしろ隣で一緒に汗を流して一緒に働いている、そのような熱いイメージです。このスナージオなんですが、英語のシナジーの語源となった言葉です。この方が多分皆さん聞きなじみがあると思うんですが、シナジーはビジネスでも使う言葉ですが、 2つ以上のもの、人、事柄が相互に作用し合って一つの効果や機能を高めること、まあ、つまり相乗効果です。神様はただこの上から監督してたり、ただこの指示を出すとかじゃなくて、同じ目的のために隣で一緒に仲間として働いてくれています。力を合わせて共に働く仲間なんです。一人じゃなくて一緒にその働きを共にこの相乗効果で働いてくださっている。私はこのミニストリーをさせていただきながら、何度もこの相乗効果を見てきたように感じています。神様の働きはまるで化学反応だなって私は思います。1たす1が2じゃなくて、個性や賜物が組み合わさった時に何倍にも増して素晴らしいものが出来上がります。ユースのみんなごめんなさいね。ユースの御殿場キャンプが、ありました。先月ありました、まあ、演劇クラスというのを私はその中でやらせていただいたんですけれども、私ともう一人の兄弟で、まあ、例えばモーセが海を割るシーンだとか、まあ、イエスとザーカイのシーンとかですね、そういう簡単な演劇の台本を作りました。そしてそれを当日、もうね広いですね、当日台本配ってその場で、全国から集まったユースの中高生のみんなに配って、もう配ったのを含めて45分ぐらいですかね、で一つの劇を作ってもらいました。いや、御殿場に行ったことがある方は分かると思うんですけど、立派なステージがあるんですよ。なのでそこでやりました。その舞台を使って立ち位置や奥行き、まあ、動線などをそれぞれ子どもたちが一生懸命考えました。これ大人でも難しいことをまだ10代の中高生の皆さんが協力し合って、もうめっちゃ個性豊かに出来上がりました。真剣に、でもすごく面白かったです。台本にはねないこのギャグを入れたりですね、このなんか流行りのダンスを取り入れたり、ゴリアテがどう表現するか、もう一人の人肩車してゴリアテを表現して、海が割れるシーン、ちょっと写真がなくて申し訳ないけど、僕は海に溺れる兵士の役をやってたんで写真撮れなかったです。海が割れるシーンはブルーシートを使って、この立体的に壁のようにこの海が立って、うわーすごいって本当に思いました。もう見ていただきたかったですね。ちょっといつか見ていただきたいなと思うんですが、本当にワンダフォーでした。はい、私は台本を書いただけです。少し演出もしましたけど、私の力は1、本当に1だったなと思います。でも一人一人の協力とこの一緒に働くの相乗効果によって、聖書の神様やイエスが立体的にこの現代に飛び出してきた、まあ、そのように感じました。とっても楽しかったし、まあ、同時にとても気づきがある時間でした。私は神様の働きはこういうものだなと思います。生き生きとしたクリエイティブな共同作業です。神様は何のためにこのように共に働いて益としてくださるのでしょうか。日本語の聖書では分かりにくいのですが、言語のギリシャ語には29節の冒頭にホティという、まあ、英語のフォー、何々のためにという前置詞が置かれています。29節にはこう書いてあります。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。私たち一人一人がイエスのようになれるように、そして全ての人の長子、これは長男という意味ですね、つまり全ての人の生きるべき模範にイエスがなるためです。今日、今この瞬間にも神様は私たちがイエスのようになれるために共に働いてくださっています。私たちの働きと一緒に、これは相乗効果です。イエスのようになっていくことは簡単ではないなと思います。私は時に自分がしていることは無駄なんじゃないかなと感じてしまう時があります。でも神様はその私の働きと共にいてくれます。イエスのようになれるようにすべてのことに働いて益としてくださいます。 なので私たちは必ずイエスのようになっていくことができます。なぜならイエスのようになろうとする人生を歩むとき、その人生は共に働く神様によって益となるからです。この神様と共に私たちは長子であるイエスの道を歩いていきましょう。二つ目のポイントに入っていきたいと思います。二つ目のポイントは、栄光とはこの地上で全ての面でイエスのように生きることです。ローマの8章30節をもう一度お読みします。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。この8章30節は、特にこのローマ書の5章から8章、またはさらに言えばこの8章12節以降をぎゅっと要約した一部になります。このローマ書の根底にあるこの神の主権を称えるこのクライマックス的な表現がこの8章30節に凝縮されています。パウロがどうしてではこのような言葉を使ったのか、それには理由があります。1世紀のユダヤ人たちにとって、この義とされた者は栄光を受けた、このフレーズを聞いたときにピンとくるんですね。それは何かというと、イザヤ書の40章から55章、特にこの45章の25節を思い出す、それほど特徴的なフレーズでした。日本語はちょっと意訳しているものもあったりとかするので、この直接的に感じられるように、このイザヤ書の方は特に古い訳なんですが、キングジェームズバージョンをこちらに載せています。この青で書いてあるところなんですけど、義と栄光、 NIB の方にも Justify と Glorify が書いてあります。そしてイザヤ書の方にも Justify と Glory、 これを一世紀のユダヤ人たちはピンと思い出しました。イザヤ書で神様はイスラエルとその子孫を義として、その栄光をお与えになることを約束しました。これは驚くべき約束です。なぜなら、そもそも義と栄光は神様にしか与えしないものだからです。そして今は神はイスラエルに神の義と栄光を与えただけではなく、イエスを主とする私たちにもその義と栄光を与えています。なぜなのでしょうか。私たちが学んでいくこの NT ライトさんの本の中ではこのように書いてあります。救いは単に神がその民に与えるものではなく、神がその民を通してより広い世界に与えるものなのだ。一つ目のポイントでもあったように、神様は共に働く神様です。神様はご自分で一人で救いを与えるのではなく、旧約の時代はアブラハムを通して、そしてその子孫であるイスラエルの民を通して、そしてこの新約の時代ではイエス・キリストを通して、そして今はイエスの弟子である私たち一人一人を通してこの世界にご自分の救いの計画を与えようとされています。今や私たちこそ神の民であり、イエスの教会であり、イエスの体、神殿です。日本語だとこの栄光をお与えになったと書いてあるんですが、それはもう過去形で終わっているような印象を受けてしまいます。ですがそうじゃないんですね。これはもともと栄光とされたという受け身の表現でされていて、栄光を与えられている、私たちの生きている状態を表しています。栄光とはこの天国でなんか電球が輝いている、そのようなイメージではありません。この世界にあって私たち一人一人が聖霊によって神の栄光を表す 神の神殿としてこの地上で全ての面でイエスのように生きること、それが栄光です。パウロはローマ教会に迫害され、マイノリティで、国からはトラブルメーカーで破壊的な集団だと危険視されていた、そのような教会にいる弟子たち一人一人にこの手紙を送っています。彼らのいる状況は決して楽じゃなかったと思われます。彼らは隠れて集まらなければなりませんでした。落ち込むこと、勇気をなくすこと、臆病さに取りつかれること、信仰を保つことも難しい状況があったのではないかなと私は思います。パウロは、神様はあなたを召し出した、そしてあなたを義として、そして栄光としているよ、そのように話します。むしろ神様の召しにふさわしく歩むようにローマの弟子一人一人を励ましています。それはどれだけローマの弟子たちにとって励ましになったでしょうか。神がローマの弟子たちに栄光をお与えになったのは、彼らはこの世を逃れて天国に行ってイエスと一緒に暮らすのを助けるためではありませんでした。もちろんその意味も含まれていますが、彼らは霊的の死と罪から救い出すことによって、神様がこの地上を生きる彼らを通して、彼らのこの苦しみを通しても、そのローマの地でご自身の栄光をローマの人々に表すためでした。この世で神様の栄光を表すことこそ私たちに与えられている栄光です。今日私たちにこのメッセージはどのように響くでしょうか。私は圧倒的な神様からの祝福、信頼、そして憐れみに心が熱くなります。私はイエスの弟子として14年目になりました。あっという間です。弟子として生きていて、たくさんの恵みと喜びがあります。私はありえないほど恵まれているなと感じています。ですが同時に、深く見つめれば見つめるほど益となってないな、栄光に生きれてないな、むしろイエスのようになることを妨げているな、そのように感じる経験や出来事があります。私たちの教会では今、このスペックというものに取り組んでいます。これは自分たちがどのように神様に作られている、どのように私たちが召されているのか、それをより詳しく知るためのツールです。このスペックというものの中で、このエクスペリエンス、自分の経験を書き出す、そのような箇所がありました。個人的、関係的、霊的、この3つの面で良い経験と痛みの経験、それを書き出す、ワークがありました。今日は私の痛みの経験について少しシェアさせていただけたらと思うのですが、ちょっと恥ずかしいのですが、これ書いてあります。個人的な痛みの経験、私は大学を三浪しまして、それでも受からなかったっていう経験があって、それは挫折感として今もあります。劇団四季に入ったんですけども、6年半ほどで、クビになりました。そのような個人的な痛みの経験があります。母との死別の経験や、子供の流産の経験も、あります。関係的な痛みの経験としては、私は父と関係的な摩擦の経験があります。またこの離れていった弟子の皆さんとの関係の痛みがあります。また霊的な痛みの経験としては、こう聖書勉強して長く続いた聖書勉強が終わってしまうこと、またはずっと仲良かった、本当にずっと寄り添ってきた仲いい友人が教会を離れてしまうこと、そのような痛みの経験があります。すみません、個人的なことなんですが、やってみて分かったことはですね、やってよかったなと思うんですけども、個人的な 痛みや関係的な痛み、それはその時はすごく痛いんですが、通り過ぎると、通り抜けると神様が益としてくださり、より神様のことを知れたり、イエスのことを深く知れたり、教会内でも教会の外でもイエスをより伝えられるようになったなと思います。でもこの霊的な痛みの経験、これはプロセスして癒されて、そして再度信仰を持って踏み出していくんですが、私の中ではなんかこのマイナスがちょっとゼロになっているような、マイナスだったのがゼロになったような感覚で、どこかで傷ついてきた悲しみやがっかり、諦めや悲観、そのようなものが自分の心の中で、檻というんですかね、檻のように溜まっていっているような気がしました。そしてそれによってどこかでイエスの弟子として臆病になったり、信仰に影響があるなと感じています。私たちの教会では本当に聖書にある深い関係を築こうと、互いに人生を共にしようとします。教会員同士、そして聖書を勉強される方とも人生を分かち合いながら、またお互いの人生を共有しながら深い関係を目指していきますが、いろんな事情があって教会を離れていく人もいらっしゃいます。何もまだ痛みを知らない、なんか弟子になったばかりの時の方が私は大胆だったし、単純かもしれないけど信仰があったように思ってしまいます。本当にこのような霊的な痛みの経験もイエスのようになる上で益となるなら、私はますます大胆になって信仰が増してイエスのように力強くなっているのかなと思います。私は何か見落としているのだと気づくことができました。これまでローマ書で学んできたように、罪人でありながら罪を許され、それでだけではなく神の子供と呼ばれ、私たちはお父さん、アッパと神様のことを呼ぶほどに関係が回復されました。そしてそれだけではなく、イエスと共同相続人になり、イエスと同じ栄光を受けています。そして同時にイエスの苦しみにも召されています。私はこのイエスの苦しみにも召されているということを知っていたようで、実際には分かりきれていなかったのかなと最近は感じています。私は自分に悪いこと、思った通りじゃないことが起きると、どこかでこれはなんか間違ってる、そのように感じるんですね。イエスの弟子なのに、神様から愛されて、そして僕も愛してるのに、こんなことが起こるのはなんかおかしい、間違ってる、そのように感じてしまいます。ですが同時に私は被害者じゃなく、このような痛みは自分のせいだとも思い、恥を感じ自信をなくす思いになります。ですが今回この霊的な痛み、霊的な苦しみのためにも自分は召されていることを、そしてこの苦しみを通しても神様は何を益としてくださるのだろうと考えることができるようになりました。先週の中島明夫さんのメッセージからも学びましたが、私が埋めくときにイエスも共に埋めいてくださいます。私が霊的に痛むとき、それでも前に進もうとするときに、私は苦しむことでもイエスの栄光を表すことができます。私は自分が正しいと言ってるわけではないです。先ほど痛みも書いたんですけど、私は自分が正しいと言ってるわけではなくて、失敗も間違いもたくさんあります。神様にも人にも罪を犯し、謝らなくてはいけないことがたくさんあります。ですが同時に、このうめきさえも苦しみさえも神様は全てのことに働いて、益として私をイエスのように形作ってくださいます。それはまるで相乗効果です。私の成功にも、私の失敗にも、私の喜びにも、 私の痛みにも。神様は全てに働いて益としてくださいます。そして私はこの地上で神の栄光を生きることができます。もしかしたら皆さんにも私のように信仰生活の中で自信をなくしたり臆病になったり失敗だと感じることがあるかもしれません。私は教会の兄弟姉妹の皆さんから時々、私と同じように心のこの檻のようなものを感じる時があります。熱心に神様を愛し教会を愛しもちろん外国にもイエスを伝えたいと思いながらどこかで霊的に自信をなくしているように感じる時があります。神様はこのローマ書を通して私たちに語りかけてくださっています。この地上で罪があるこの世界でイエスのように生きることは簡単ではありません。イエスがその生涯の中で苦しまれたように私たちも苦しみます。でも同時にこの地上で天国で受けるべき栄光を復活の栄光をこの地で得ながら生きていくことができます。それは勝ち得てあまりある生き方ではないでしょうか。価値のある人生を歩むことが私たちにはできます。困難な道を歩むなら私たちはより多くの失敗を味わいます。でも将来確実にいただく復活の希望を抱いて今この地上において神の民として神と共に働き生きた神の神殿として神の栄光を輝かしていきましょう。一人でも多くの人に神と共に働きイエスの救いの福音を広げていきましょう。神の栄光を与えられているものとしてこの地上で生きていきましょう。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。